私たち信仰と言いながら聖書の言葉を覚えているか、どれだけ祈ったか、実は自分自身の行動に根拠を置いていることはないでしょうか。そうした自分が何をしたかということにどっぷり使っていることはないでしょうか。最近礼拝行ってないからな、もちろんそれは不安でしょう。心揺らぐことがあるでしょう。御言葉いくら読んでもなかなか頭に入ってきませんとか、まあ、不安になるのはもちろん当然なのですが、そこにどっぷり使うのではないのだと。御言葉を振る覚えでも、主の御殿の祈りでも、とにかく神様をそれを求めている心があるじゃないかと。そこに私はすぐその神様の約束一つで、それにどっぷり使えばいいのだと。あなたがどうですか。私である。そうすれば固く立つことができると言われるんです。残念ながらユダの王アハズはそうではなかったんです。神様憐れみを持ってアハズがどっぷり神様に浸かるように、十節から読みます。主はさらにアハズに告げられた。あなたの神主に印を求める。黄泉の深みにでも天の高みにでも。アハズは言った。私は求めません、主を試みません。恵みにどっぷり浸かりなさい。そのために印を求めなさい。ものすごい、まあ別に情報ではないんでしょうけども、それしてもいいんだよ。目に見えないものを信じなさい。見ないで信じるものは幸いですと、そう言われる神様が、印を求めよとまで言われる。神様こうしてくださったら私は信じますということを祈っていいんだってまで言われる。そんな条件をもう受け入れてくださるのに、私は求めません、主を試みません。まあ一見、そう、やっぱ見えないものを信じるべきだよね、印なんて求めるべきじゃないよね、神様そうすべきではないです。このやり取りだけ見ると、求めなさいって言われて、いや神様はその求めることは信仰的ではないですよね、私はそういう道には歩みませんという、なんか試されて、いや私はあなたを試しませんっていう正解を出したようにやり取りにも見えなくはないんですが、そうではないです。この求めませんっていうことのその後で、イザヤはあなた方は人々を煩わすことでは足りず、私の神までも煩わすのか。その真意を見抜いて、イザヤは指摘します。実は、アハズはすでに、アラムのそのさらに北側にあった、当時すでに大きな権力を持っていたアッシリアとの連合を企んでいたんですね。あっちがそうやって大きくなるならこっちはもっと大きくなる。もうその計画があるんで、私は神様を求めなくてやっていきますっていうことなんです。必要ありません、きっぱり言うとそういうことです。大変なことです。私の恵みどこに使いなさい、私を求め、私である、私を求めよ。いや必要ないです、そういうやり取りなんですね。もうすでに私たちはこのような状況を用意しています。大丈夫です。どえらいことです。しかし人は案外弱いな、小さいな、ダメだなと思いながら、それでも神様を求めていない。 私たちは大丈夫ではないな、いつも神様を求めていないといけないなと思っているだろうか。神様の側はいつも私たちと共にいてくださいます。夜眠ることもなく、まどろむこともなく、片時も目を離さず私たちと共にいてくださいます。しかし私たちは実は大丈夫だと思っていることの方が圧倒的に多いのではないか、祈っていないことの方が圧倒的に多いのではないか。もちろんありとあらゆることを祈るというのもまた不可能です。思いもよらないことがいっぱいあります。全部祈るというのは無理です。しかしそうだから、その無理だからこそ私のその思いもよらないところ、手の届かないところ、考えの至らないところ、そうしたところをあなたは守ってくださる、まあ、だから大丈夫だっていうのならともかく、そのことを意識していることは少ないんじゃないかな。だからやっぱり右往左往するんだな、固く立つことができず揺れ動くんだなと思うのです。それでも神様は共にいてください。14節のこのイザヤの予言は本当に驚くべきことです。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。アハズは私は求めませんと言ったんです。そのアハズにイザヤはそれゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。普通でしたら私は求めませんという求めないものに印を与えません、それゆえ主は印を与えませんというのが普通の文章だと思います。あるいは私は求めません、それでも主は与えるとなのかもしれません。どちらでもない、求めないものにそれゆえ与えると。まあイザヤ書はこのやり取り一貫してるんですね。けどイザヤが神殿で私は汚れた唇ですと告白し、そして主に清められ、そして誰を使わそうか、私を使わせてください。でその時にこの民は聞く耳を持たず、誰を使わそうか、私がここにいますと立ち上がった以前に、いや実は誰も聞かないんだよ、あなたは一生懸命聞かないものに語れ、ここで早速求めませんというものに印を与える。全然聞いてくれない、受け入れてくれない、それゆえに与える、無駄になっても与える、受け取らない、地に落ちる、それでも与える。確かにイエス様のお生まれはそうだった。イエス様がお生まれになる、ヨセフとマリアを誰も受け入れなかったんです。ようやく家畜小屋ならあるけど、ギリギリ受け入れられたのか受け入れられてないのか本当分かんないようなところでイエス様はお生まれになるので、やってきたのは羊飼いたちだけ。受け入れない、余裕を取れている、その救い主が現れたっていうのに受け入れない、それゆえ印を与えられる。しかもそうして与えられた一人子は結局みんなから排除されて十字架にかけられる。今も一生懸命この救いを伝える私たちを求める人、聞こうとする人は一人もいない。 かも与えられたその印、結婚してない女の人が子供を産むなんて、それさえなかったら信じるのに、これも何度も聞いたことがあります。まだ私が仕事してて、もう洗礼を受けている時に、教会のところをずっと通り過ぎて、クリスマスおめでとう、その上司が、私まだクリスチャンだって言ってなかった時なんです。何気なしにクリスマスおめでとうって、教会の人って本当に結婚してない人が男の子を産むって信じてるのかねってボソッと言われて、私答えようって、まあ、それ信じてるからこそやって看板掲げてるんだと思いますよって、まあ、とりあえず言って、まあそうだろうねで終わったんですけど、これで終わってしまったってちょっと後で悩んでしまったんですけど、